村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きよう。村上先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は、遺伝子と食ということでかなり和食の話をしていただいてですね、まあ、その延長でもあるんですが、最近いろんなシーンでその日本人の在り方、日本の在り方っていうのが、結構話題になったと思うんですね。まあ、2月には東京オリンピックもあって、またそこで、いろんな日本の選手の在り方が出されたんですが、今文化だったり、まあ、食文化もそうなんですけど、日本の在り方というのが見直されていると思うんですけど、先生自体はどうですか、普段のご活動の中でその日本もしくは日本人ってことを非常に考える時、瞬間ってのはあるんですか。
やっぱり大震災の時に取った行動は、はい、日本人の行動はですね、はい、やっぱり日本人の持っている美徳というか、はい、和の精神というか助け合い精神が見事に発動された、スイッチオンになったというふうに思いました。
とても厳しい状況の中で、乱れずみんなで協力し合ってというところが、やっぱ海外でもかなり取り上げられましたね。
そうですね、で、あれはしかし一過性ではなくて、はい、その神戸の大震災がありましたね、
はい、阪神大震災、
阪神大震災、はい、僕はその東京の関東大震災、
はい、さらにその
あれの行動はですね、本当に大きな暴動が起こらずに粛々と進められたということで、はい、やっぱそれは私はやっぱり日本人の持ってるですね、文化の遺伝子、すなわち、うん、その火事場泥棒のようなことはしないと、はい、それから人を助け合うというですね、はい、この利他的な遺伝子がスイッチが入ったんじゃないかと思ってまして、電通がですねそれを取り上げて、
そうなんですか、
はい、電通というのはまあ資本主義の権化でしかし震災で目覚めた利他的遺伝子というレポートを、はい、電通の研究所が出してるんですよね。
ほ
う、電通が利他的ということを言う、はい、のはですね、
それは海外でも取り上げられたんですか。
海外は知りませんけど、日本でかなり取り上げられて私は思ってますけども、海外では電通のレポートが取り上げられたかどうか知りませんけど、はい、日本人の行動はですね、はい、世界各国で報道されたと思いますね。
なんか先ほどお聞きしたら列車事故の、
はい、
なんか女性がプラットフォームと電車の間に挟まって、それを乗客みんなで電車をこうずらしながら助けたっていうエピソードが、
はい、はい、それも外国で非常に世界各国と言われて、あら外国ではああいうことは起こらないと、あらもそういうことは専門家に任せたわけで、はい、一般の人は手を出すないのは普通なんですけど、はい、だからそういう点では日本人の良さがですね、はい、世界で取り上げられて、で日頃日本の悪口しか言わない新聞はやっぱりやっぱり日本人に学ぼうと、中国系のある新聞もそういうことを取り上げて、やっぱり中国人は日本人を見習うべきであると。
確かにそういう声もありますね、実際は。
そうそう、はい、
なんかまあもともと日本というのは、四方を海に挟まれて、
はい、
非常に四季折々自然豊かな国なんですけど、うん、この国だからこそ培われてきたこの遺伝子っていうんですかね、日本人の文化もそうですけど根付いてる遺伝子っていうのが間違いなくあると思うんですけど、ちょっと今日はそういう遺伝子の話を延長してですね、ちょっとそもそもの話なんですが、
はい、
よくDNA 遺伝子ゲノムなんていう言葉が、だいぶ一般的になってきたんですけど、これ実は全部一つ一つ違う言葉なんだっていう話を以前先生にお聞きしたんですが、ちょっと今日はそこのレクチャーをいただきたいと思ってですね、
はい、
はい、
分かりました。まあ遺伝子というものはみんななんとなくイメージがあって、あら理解ができてて、親の形質を受け継ぐと、 それは遺伝子を通して受け継ぐということがよく知られてて、でその遺伝子のことを DNA というふうに言ってる時があって、
はい、
まず遺伝子と DNA は違うものであると、
そうですね、
いうことが案外知られてないんですね。
今聞いてるリスナーの中にも、え、違うのと思ってる方がいらっしゃるかもしれませんが、
だから遺伝子と DNA がどう違うかというと、
はい、
あの DNA というのはですね、遺伝子の科学的な物質名、物質の名前なんと、デオキシリボ核酸という、
はいはい、
でこれが物質
の、
物質なんですね、
はい、
しかし遺伝子というのはですね、この働きがあるんですよ。例えば高血圧を引き起こす遺伝子とか、健康のための遺伝子とか、がん遺伝子とか、
がん遺伝子って言い方します
ね、します。それはがんを引き起こすですね、遺伝子という、これは働きを言ってるわけです。だから物質名と働きが違って、 DNA はですね、名前がないんですよ。
とだ、がん DNA って言わないですもんね。
言わない。
あ、なるほど。
だからまず DNA と遺伝子は違う、
はいはい、
あのものであるということですね。
なるほど。
それが一つ。だからしかしそれを混同して使われてて、
うん、
あの DNA、遺伝子のことを DNA と言ったりですね、
はい、
してますけども、これは働きと役割が違うと。
私もたまに間違えてます、
はい、いや僕も間違っていうことがある
あ、そうですか。
しかもう一つですね、はい、あのあんまり馴染みがなくて最近出てきた言葉にゲノムという言葉がある。ヒトゲノム、ヒトゲノム計画と、
あの2003年でしょ、ヒトゲノムが全て解読されたというニュースが世界中に広がりました、
はいはいはいはい、あれは遺伝子が解読されたとは言ってないわけですよ。ゲノム、ゲノムとは何かと言いますとね、
はい、
今度はその全遺伝情報なんですよ。
あ、
遺伝子は個々の情報でしょ、
はい、
で今その全遺伝情報をあの端から端まで読むことができて、
はい、
それから32億の科学の文字、
はい、
32億の科学の文字の総体をゲノムと言ってるわけです。だからそのゲノムっていうのは細い細い二重らせんで、
はい、
あのその中に遺伝子がですね、ポツンポツンと点在してるんですよ。高血圧の遺伝子とか、がん遺伝子とか、
割合で言うと 2%?
2% か。その 2% の部分が本当の遺伝子の部分なんですよ、ゲノムの。そして 98% は何してるかさっぱりわからない。で最初はですね、最近もつらく無駄であると、
はい、
ジャンクであると。
ジャンク、
うん、ジャンク DNA というふうに言われてたんですよ。
なるほど。
しかしジャンクがね 98% もあるわけがないと思ってたら、最近少しずつ分かれてたのは、
はい、
98% の働きがわからない、
はい、ジャンクと言われた
中に遺伝子のスイッチのオンとオフに関係するものが含まれていると、
は
い、ということが分かりやすきまして、
はい、
しかしまだほとんど全然働きがわからない、
は
い、しかし相対をゲノムって言ってますから。
なるほど。その相対のゲノムの中に今約 2%
の遺伝子の情報、はい、
と言われていた。それ残りの 98% がジャンクって言われてたんだけども、実はそれが
オンとオフに関係してると、
働く重要な、はい、ただのジャンクじゃなかった。
ジャンクじゃなかった。
なるほど。
そこが非常にこれから面白いところですね。そうするとそれはどうしてその部分がオンとオフに関係してるのかと、
はい、じゃあその2003年にゲノムが解読されたと言っても、実際その真実の働きまではまだ分かって
ない。全然分かんない。
全然分かってない
、はい、今でも分かってませんね。
でもっと言うと、そのゲノム、全ゲノムの中に、まあ、その32億の
ATCG という塩基と言われる化学の文字が入ってる、はい、暗号が入ってる。
じゃあ先生があのスイッチという映画の中でおっしゃってるその百科事典3200冊っていうのは、このゲノムを総
体全体、全体ですね。だからゲノムというのは全遺伝情報なんですね。もちろん働きの不明のも含めて、で遺伝子の場合はあの2万2000個ぐらいがありまして、それがいろんな、はい、その働きが一応分かるんですね、
はい、でその DNA と言われている、まあ、働きを持っている約 2% と言われる DNA が1000から1500
の暗号からできているんですよ。
なるほど。これでも お話聞いたら全然違いますね。
違います、
それぞれが、
はい、
ここはでも、今後もっと解読されるにあたって、そのジャンクと言われた 98% の可能性というのがまだまだ無限にありそうですね。
そうです、そういう意味でまだわからないところはたくさんあるし、
はい、
そこがまた面白いところですね。何をやってるの、だからジャンクではないと思いますね。
それとも先生あれですね、今まさしくいろんな研究進んでると思うんですが、それはその国とか人種とか食べ物とか環境によってもその統一の実験というのはなかなかしにくいですね。環境が少し変わると、 A さんは 98% のある遺伝子が働くけど B さんは働かなかったりとか、なかなか統一した答えって出にくいような気がするんですけど。
出にくいですね。
出にくいですね、はい、
しかも働きもですね、どの程度働いてるかっていうことは人によっても違うんですよ、
はい、
だからオンオフと言いますと、オンは 100% でオフは 0% に来るけど、実際はもっとデリケートで、
はい、
全然働かないその遺伝子が 20% だけ働いてくるとか、50とか100とか500ぐらいまでアナログに変わっていくんですよ、
はい、
でそれによって体の動きとか病気になりやすいとか、いろんな行動が関係しているということですね。
またこうオンになったジャンクと言われているものがあるものがオンになって、また別のオンになったものがまたひっついて、こう相乗効果で何か起きる可能性まで考えたら、もうちょっととてつもない可能性ですね、はい、
しかし一応マスターのやつがあって、はい、マスター遺伝子があって、それから末端の遺伝子があってですね、うん、マスターの遺伝子を入れると末端の遺伝子も働き出すとかですね、その仕組みがまだよく分かってないんです、はい、
でちょうど昨年2013年の、日経新聞、これ結構大きく取り上げられたんですけど、これエピゲノムっていう、予防環境でその遺伝子が変わるんだっていう結構大きな記事が、出てましてね、一度その先生に、はいはい、エピゲノムって何なのかって聞いてみたかったんですけど、
はい、でゲタムのは説明が弱かったんで、エピっていうのは、そのエピというのはですね、
はい、
エピローグのエピなんですよ、はいはい、エピローグ、
本の最後、
そういうのを書くのに、
まあ、後書きとか最後の章ですね、
後書き、後書きだから最初はないと思われてたんですけど、実はその後書きが本と本に関係していると、はい、よくさん分かってきたんですね。だから遺伝子はですね、まあ、DNA という物質によって伝わっていくんですけど、
はい、
DNA じゃない部分ですね、
はい、
がエピの多くなんです、エピなんですよ、プラスアルファなんですよ。
なるほど。
だから遺伝子は DNA という物質からできてるんだけど、はい、DNA には変わらないんだけど、プラスアルファが変わって、アルファがつくことによって
エピゲノムに、
アルファプラスアルファを含むのがエピゲノムで、
はい、
このエピゲノムはですね、環境によって変わりうると。遺伝子、その DNA そのものはおそらく変わらないと思いますけど、そのプラスアルファがされることによってスイッチがオンになったりオンになったりするということが今非常にトピックになっているわけですね。その遺伝子というのは固定的で変わらないと思ったのが、環境によって、ということは食べ物によって、私どもは心遣いによっても変わりうると。だからここが非常に面白いんですけど、これは非常に新しい学問で、
そう考えたらですね、
はい、
先生の一番最初のご著書の命の暗号、
はい、
あれがもう90年代前半出されたんですが、はいはい、あれからこう20年近く経ってですね、
はい、
こう日経新聞の記事にそれがニュースとして載るってことは、かなり先生はもう先駆けて発信されたんですね。
今から考えるとそうですね。
そうですよね、はい、
あれは学問的な実験だけではなくて、私のですね、
はい、
まあ、直感みたいな、
直感も含めて、
はい
はい、
その頃あんまりみんなは信じなかったんですけど、
うん、
最新そういうエビデンスが今日が出だしたんですね。
なるほど。いや当時あれも何十万部っていうベストセラーになったんですけど、それだけの読者が直感にまた直感で答えてくれたんでしょうね。
ありがたいですね。しかしそういうものを受け取る感性が読者にあった、はい、全く口頭向けの話じゃなくて、そういうことがあり得るなと、
はい、
例えば遺伝子オンとオフについては少し分かれたしですね、
はい、
食べ物によっても、
はい、
オンによったりオンだったりすると、 いうことが少しずつ分かり出してきたんですね。例えば食べるときにですね、そのもう腹いっぱい食べさすネズミと、ほとんど食べないネズミと、食べさせないネズミと、7、8割食べさすネズミと飼育して、どれが一番長生きするかって言ったらですね、7、8割のネズミが一番長生きするんですよ。長寿遺伝子をオンにするんですよ。ただ日本人は昔から腹八分に医者いらっしゃる、これまさに直感でですね、当たってるわけですよ。もちろんたらふく食べるネズミもね、長寿遺伝子がオンにならないんですけど、だからそういうですね、食べ物によって遺伝子のスイッチの温度が変わるということが分かり出してきたんですね。
食べ物でオンオフが一番なんか分かりやすいのかもしれませんね、はい。
もうビタミンっていうのがありますよね、はい、ビタミン、それからホルモン、ほとんどのホルモンとかビタミンはスイッチのオンとオフに関係してるんですよ、はい、食べ物のバランスが大切だと言ってるんだけど、それ一つはですね、オンとオフに関係するところがですね、大切だと。
ああ、そうですか。
はい、
なんか前回は食の話を聞いたんですが、
はい、
食以外で村上先生のご経験から、このオンオフなる、まあ、あと思いと環境とかっていうのもあるんですけど、日常生活の中で例えばこういうことをしたら結構その眠ってる遺伝子がこうなるんじゃないかって、まあ、先生の科学者の憶測でも構わないんですが、どういうものが実際必要なんでしょうかね。
やっぱりね、好きな人ができるっていうのは確実にオンになると思います、はい、女性が恋をすると綺麗になるっていうのはね、綺麗になるための遺伝子のスイッチが入ってるんです。
なるほど。
体に変化が起こるわけですからね。
確かに、あれ、なんかあの子最近変わったね
特に女性は顕著になると思いますね。男はねどうか分かんないんだけど女性は明らかに恋をしている女の人はやっぱ変わってる。
ああ、そうですか、
うん、間違いなくスイッチが入ってると思いますね。それから好きなものに出会うとかね、
はい、
旅行するだってやっぱりね、旅行することによって私はスイッチオンになると思いますね。
そうですね、環境をちょっと変えてとか、
変えて、
あ、何かの月並みですけど、まあ、その好きな人ができるというのは、愛ということになると思うんですけど、
はい、
こう優しくなったり思いやりを持ったり、人に対してこう愛情表現していくと、それも結構オンになるかもしれない、
ね、なると思いますね。私だけじゃなくて、今私スーパーブレインという本を訳してるんですけど。
あ、そうなんですか。
スーパーブレインというですね、はい、ディーパック・チョプラという、
はいはい、
サムマークも訳してる、
はいはい、
本を訳してるんですけど、
はい、出
します
。
彼はそういうことを言ってますね。
へ、なるほど。
だからそういうことを言ってる人が増えてきたということですよね。
去年の放送で先生が75歳から実はスタートで、まあ、記事になられてこれからだっていう話をされたんですけど、その時に全部に対して感謝する気持ちがないと、そういう学ぶ、75歳から学ぶってのは難しいんだって話をされたんですけど、やっぱり感謝する気持ちっていうのもとっても遺伝子がオンになりやすいと言えます
か？と思います。はい、感謝感動ですね、
はい、あとやっぱりこう人の短所ばっかり見ないで、こう長所を見て、
うん、
っていうやり方も意外と効果あるかもしれません、
ね、ありますね。
あと人と仲良くするとか、
はい、
そういう、そう考えたら意外と日本人が大事にしてきた当たり前の、作法とか所作の中に、なんか遺伝子がオンになる要因がたくさんあるような、
いっぱいあると思いますね。だから日本人はやっぱりそういうような精神文化をずっと受け継いできたと思いますね、
はい、世界中から見たらいろんな遺伝子の研究が進まれてると思うんですけど、先生がお持ちの情報の中で、あ、こんな面白いものが今後、解読されていくんじゃないかみたいな、なんかニュースってありますか？
ね、それはいろいろあるんですけども、万能細胞のようなものがかなり 研究が進んでいくと思いますね。うん、あれもオンとオフに関係しまして、はい、受精卵にはですねあらゆる可能性があって、私たちの細胞全部受精卵のコピーですから、はい、あらゆる情報を持っているわけですよ。しかしほとんどの細胞はあるもう発生段階が進みますと、ほとんどの遺伝子はスイッチがオフになってしまって、だから例えば心臓は心臓に必要なスイッチしか入ってないんです、はい、心臓に毛のあるようなやつおりますけども、うん、どの人の心臓にも毛のある遺伝子はあるんですよ。スイッチがオフになってる。しかしあるそういうそのもう分化してこれ以上オンにならないと思ってた細胞からもですね、はい、やり方によってはスイッチがオンになるということが分かりだしたんですね。山中先生のノーベルの仕事が、はい、あのスイッチをオンにする方法を見つけたんですね。
なるほど。
潜在的なものがあるんだけども、その全部オフになってると、
はい、
そうするとですね、あれの、まあ、一つの目標は自分の細胞から自分の臓器を作ることができる、
はい、
という可能性があるんですね。今の臓器移植は人からもらってるわけですよ、はい、これはもう大変ですし、
まあ、合う合わないとかいろいろ
ありますね。多くの場合拒絶反応が起こりますから、
はいはい、
自分の細胞じゃないから、
うん、
自分の細胞から自分の臓器を作る可能性がある。まだ可能性ですけどね、はい、でこれはやっぱ医療の新しい革命を起こす可能性がありますね、
はい、
しかし問題もありますよね。これは、
はい、
研究として面白いんですけど、人間の体をですね、そんな部品交換みたいなことをして本当にいいのか、
うん、
ちょっと倫理の問題と、
はい、
しかし倫理の問題はかなり自分の細胞ですからね、自分の細胞を自分の臓器に使うにはいいんですけど、
はい、
しかし そもそも人間はその部品の集まり方という大きな問題があって、
はい、
これは大きな議論の必要があるんですけど、やっぱり可能性としてはですね、傷んだ臓器を自分の細胞から自分の細胞から治す可能性が出てくる。これはオンとオフの関係にと関係してですね、非常に面白い分野で、再生医療っていうんですけど、まあ、そういうことが分かってくる、うん、
まあ、ちょうどの文明がここまで発達してくると、まあ、いろんな病気も含めてですね、
です
出てきますので、やっぱりその医療の面でのスイッチオンっていうのがもっと進めばいいですね、
はいはい。それから遺伝子治療って言ってますけどね、遺伝子そのもの DNA そのものを変えずにオンとオフを変えることによってですね、病気が治る可能性があるんですよね。
なる
ほど。さらに病気の遺伝子のスイッチをオフにすればいいわけですから、そういうことがですね、だから例えば製薬なんか業界を考えているのは、はい、そういう薬を考えているわけですね。スイッチのオンとオフに関係するんです。
本日はですね、もう一回その DNA 遺伝子ゲノムっていうものの違いと、あとエピゲノムっていうことに対して、先生のお話を伺いました。先生も生命科学の分野にもう50年以上関わられてるんですが、今後どうなっていくと予測されてますでしょうか、遺伝子のこの研究ですね。
ますます分かってくることが増えていくと思いますね。新しいサイエンスはウォッツニューですから、
はい、
ニューがないと生きていけないんで、
はい、
しかしそれはですね、非常に細かいところに今科学が入り込んでて、もう隣の研究室は何してるか分かんないような状況もあるんですよね、
はい、
でこれ矢崎先生じゃなくてその本を書かれた矢作先生ですかね、
矢作直樹さん
ですね、あの人がですね、東大の内科は20もあるって言うんですよ、内科だけで。
ああ、そんなにあるんですか。で
そのうち右目の眼科と左目の眼科ができるんじゃないかってそれぐらい細分化してるんですね。だからそれはですね、例えば細胞は分かっても、
うん、
臓器は分かっても、
はい、
人間そのものが分からなくなっているわけですよね。
なるほ
ど。おじさんはデータを見てるわけですよ、顔を見ずに、
はい、
しかし本当に大切なことは人間を治すということで、
そうですね、
そのためにはですね、 狭い狭い分野の知識だけでは不十分で、
はい、
これからやっぱり統合する方に進むと思いますね。人間は結局臓器は治ったけど人間は死んだっていうことがあるわけですからね。
当然ありえますね、
うん、しかしそれは医学のやっぱり本道じゃないわけですから、人間を治すということを、
はい、
ためにはですね、ただ単に科学的な知識とか問題はなくて、やっぱりその人間を丸ごと理解するというようなですね、そういう方向に進まざるを得ないと。
あの前回の放送でグローバリゼーションということとローカルっていう話がで合わせてグローカルっていう話が出てきたんですが、これは人間にとってもどうやら言えるかもしれない、ね、
そうですね、まさにそうですね。
うん、
人間として普遍的なものがありますよね、
はい、
人間としての普遍的な道徳とか考え方とか、はい、あのまあ、例えば幸福を求めて不幸を避けるとかですね、
はい、
それはあの生きがいを持つとか、そういうグローカル、グローバルな面があるんですけど、やっぱり遺伝子はですね 99.5% 同じなんだけど、はい、0.5% ゲノムは違うわけです、
はい、
0.5% の違いというものが、その人の個性とか、
はい、
国の個性とかですね、
役割とかですね、
うん、そういうものが違うんで、だから今は人と比較をするわけですね、
はい、
比較をすると差が出てくるんですよ。それは能力も差が違うし、はい、体力も違うし、
まあ、ないものが分かってきますね、
はい、しかないものを求めるんじゃなくて、あるものを生かすという、
はい、
そのためには全体的なですね、視点が、私は研究にも人生にもですね、
なるほど、
国にも必要であると、
分かりました、
というふうに思うんですけど、
まあ、今後この、先生のスイッチオンで今日の番組ではもっとあのグローバルな話とローカルの両方バランスよく、あのぜひまた提供していただきたいと思いますので、また次回楽しい話をよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。